まあ、その先週はこの教会の、ね、開拓28周年記念礼拝でした、まあ、今週から29年目に入ります。まあ、今朝私は毎朝ここで祈りの時を持ちます。今朝祈っていますと、まあ、聖霊様の本当に強い臨在を知りました。この教会は聖霊の人格と働きを認める教会です。聖霊様を認める教会です。なぜなら教会は聖霊様によって誕生し、聖霊様によってですね、育てられ導かれていくものだからです。これからも聖霊様に導かれてですね、兄弟姉妹ともに歩んでいきましょう。それではこの朝も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第19章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では最初にルカ19章の45節と46節を読んでください。
宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。
はい、ルカの福音書公開説教を続けています。今日は69回目、19章の45節からです。前回はアーエルサレムエルサレムというタイトルでイエス様がこれから起こるイスラエルの悲劇を知って涙を流されたことからイスラエルの歴史について語りました。そして今日のところ19章の45節からルカの福音書最後の24章53節まではイエス様のメシア救い主職の完成と言われ、いよいよルカの福音書のクライマックス、十字架の前の1週間、十字架にかけられるイエス様、そして復活のことが記されています。イエス様はコロバに乗ってパームサンデー日曜日にエルサレムに入場されました。今読んだところ45、46節は宮清めと言われるところで、これは次の月曜日に起こったことです。この宮清めは4つの福音書すべてに記されていますが、マタイ、マルコ、ルカはイエス様の宣教の後半受難週にですね記されており、ヨハネの福音書は全般2章の13節から17節に記されています。宮清めは2度行われたのではないかとも言われています。この宮清めについてはルカは簡単に記していますが、マルコではもう少し詳しく記されていますので、マルコの方を読みましょう。では稲富兄弟、マルコの福音書11章の15節から17節までを読んでください。
それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。
はい、イエス様の時代、ユダヤ人たちはモーセの律法に従って、これ宮、神殿のことです。で、神を礼拝していました。まあ、この神殿はゼルバベルという王によって建てられ、ヘロデがですね、改築した第二神殿と言われるもので、まず神殿に入ったら神殿税、マタイ17章24節では宮の納入金と書かれています。これは出エジプト記の30章の13節にあるようにシェケルという、ね、古いイスラエルの貨幣で納めなければなりませんでした。そのために神殿の庭、まあ、これは異邦人の庭と言われるところですが、そこには両替商がおり、手数料を取って両替をしていました。 また神殿に鳩や羊を生贄として捧げるときですね、傷のない完全なものを捧げなければならず、家から持っていくといろいろ文句をつけられる。ここが悪い、あそこが悪いと、まあ、いわゆるイチャモンをつけられる。それで結局はそこで売っている鳩や羊を買わなければならない。そしてこれは全部祭司たちの懐に入り、祭司たちはそれによって自分たちの私腹をですね、肥やしていました。聖なる神殿、神の宮を商売の場、ここには強盗の巣とありますが、している。それに聖なる怒りを発せられたイエス様は、彼らを神殿の庭から追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかったとあります。兄弟姉妹、このことは私たちに何を教えているでしょう。皆さんは教会に来るとき、どのような思い、心構えを持って礼拝に集まるのでしょうか。ある人は教会に自分の商売の取引先が誰かいないかとですね、探しに来ます。また異性を求めて来る人もいますし、食べ物を求めて来る人もいます。チョヨギ先生の教会はとてもたくさんの人が集まるので、その中には泥棒も教会に来るそうです、ね、礼拝に集まる時の私たちの心の状態はどうでしょうか。では一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んで、ルカに挟んで、マタイの5章を開いてください。では稲富兄弟、マタイの5章の23、24節を読んでください。
だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに、祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。
はい。祭壇の上に供え物、つまり神様に礼拝を捧げようとするとき、もし兄弟に誰かに恨まれることをことを知り、あなたがまだ和解していない人がいるですね、許していない人がいる、そのことを思い出したなら、供え物はそこに置いてですね、まず礼拝をやめてですね、礼拝を捧げる前にまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て供え物を捧げなさい。兄弟姉妹、人を許さないまま、仲直りをしないまま、ああ神様と言ってですね、神様を礼拝し賛美しても、それは神様に受け入れられないと書いてあります。私たちはカインの捧げ物が神様に受け入れられなかったことを知っています。心の持ち方が悪かったのです。悪い動機で礼拝したからです。ヤコブの手紙4章の8節、私だけ読みます。こう書いてあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。まあ、日本ではですね、神殿にお参りに行くとき、まあ、神社にお参りに行くときですね、まずこう鳥居をくぐります。で、本殿に近づく前に清めの水でですね、手を洗います。それは手だけはなく心も清くするという意味がありますが、まあ、実はイスラエルの神殿もこれと同じ構造です。まず入り口を通って庭に入ると、そこに動物の血を捧げる祭壇というのがあります。今日も聖餐式を持ちましたが、すべてのもの、私たちの罪はキリストの十字架の血によってしか清くなりません。旧約聖書の場合はですね、動物の血を流しました。 そして次、祭壇の次に行くとですね、次に旋盤というのがあるんです。これは青銅でできています。大きなお皿に水を張って、そこで自分の姿を映すのですが、聖書で青銅は罪を表します。ちなみに銀は救いです。金は王権、神の印を表します。旋盤は自分の罪を見せられるところ、自分の姿を映す場所なのです。これは悔い改めの場所です。聖なる聖なる神様の前に出るためには、イエスの血によって罪が取り除かれ、悔い改めの心を持ってしか、ね、神様に近づくことはできません。ですからルカの福音書の18章の主税人の祈り、皆さんはよく知っている通りです。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この人が神に受け入れられ義とされたと聖書に書いてあります。これが神様に近づく心の姿勢だからです。どうぞそのことを覚えてください。ですから和解しないまま礼拝を捧げても、それは受け入れられないということです。今日、まあ、神殿というのはどこでしょう。兄弟姉妹、あなたの体が神殿です。そして私たちが集まるですね、共に集まる教会です。ルカ19章に戻ります。イエス様は言われました。46節、私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。この御言葉は旧約聖書から来ています。イザヤ56章の7節とエレミア7章の11節からの引用ですが、兄弟姉妹、神の宮、神殿であるあなたの心はいつも一日24時間神と交わる祈りの場とですね、ならなければなりません。はい、で、ナドミ兄弟、ルカ19章47、48節読んでください。
イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである、
はい、イエス様はエルサレムにおられるこの期間、夜はベタニア、イスラエルからエルサレムから10キロぐらい離れたところですね。3キロぐらい離れたところ、つまりマルタやマリア、ラザロの家に泊まり、昼は毎日宮で教えておられました。ここに祭司長、律法学者、民の主だった者たちとありますが、これはサンヘドリンと言います。当時イスラエルには70人からなるですね、まあ、議長を加えると71人か2人になるんですが、国会議員がおり、その議会をサンヘドリンと言い、民の有力者で占められていました、まあ、サンヘドリンの中には、皆さん聖書に出てくるニコデモやアリマタヤのヨセフ、イエス様を十字架から下ろして墓に納めた人のような信仰深い立派な人もいましたが、大方の者はここにありますようにイエス様を殺そうと考えていました。しかし一般の人々はイエス様に好意を持ち、その教え、天国の教え、ここには熱心にとありですね、喜んで耳を傾けていたので、イエス様に、ね、手を出すことはできませんでした。はい、じゃあナドミ兄弟、20章に入ります。1節2節を読んでください。
イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってください。
はい、 もう自分が十字架にかけられるその時まで長くはない。そのことを知ってイエス様は寸暇を惜しんで民衆に天国の福音を述べ伝えておられました。そしてそこにですね、ある日と言います。でこのところは論争の火曜日と言われるところですが、サンヘドリンの議員たちが長老たちと共にやってきてイエス様に言いました。何の権威によってこれらのことをですね、その両替人の代をひっくり返したりするのですか。あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってくださいと、ね、これはイエス様が明らかにですね、両替人の代をひっくり返した鳩をですね、売る者たちを追い出されたことを言っています。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。まあ、イエス様は神様、神殿の主ですから、見分けを行うことは、まあ、当然イエス様ができることですが、兄弟姉妹、ここでですね、権威ということを皆さんと考えてみましょう。聖書にはですね、力という言葉が2つあります。で、1つはドゥナミスと言います。これはパワー、いわゆる腕力とかですね、馬力とかいうですね、パワーのことで、ダイナマイトの語源になった言葉、ドゥナミス。もう一つがイグズーシアと言います。でこれが権威と言われるものです。このドゥナミスよりもイグズーシアの方が上にあります。例えば大型の何馬力というですね、何百馬力というダンプカーが通っています。スピード違反をしました。そしたらね、警察官がですね、若い警察官がピーッとですね、笛を鳴らして手をこう上げると、何百馬力のダンプカーはピタッと止まるわけです。ですね。それは力より権威の方が上にあるからです。警察官は警察権というですね、権威を持ってダンプカーを止めるですね、権威があるからです。そのようにドゥナミスよりもですね、イグズーシア、権威の方が上にあります。ギリシャ語には力という言葉が2つあります。権威というのは何でしょう。何のためにでは権威が与えられているのでしょう。広辞苑で権威という言葉を引くと、人に承認服従の義務を要求する精神的、道徳的、社会的、または法的威力と、こう書いてありますけども、人をですね、抑えたり動かしたりする権威、力です。私たちの社会にはですね、どの集団にも権威を持った人がいます。家庭には父親がおり、ね、母親の権威もあります。学校に行けば教師がおり、校長先生もおられます。会社では上司や社長さん、軍隊には上司やですね、上官や司令官がおり、国家では大統領や首相、教会には牧師がいます。皆それぞれ権威が与えられています。では一箇所聖書を開きましょう。第一ペテロ3章を開いてください。ペテロ第一の手紙3章の22節です。ここ聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。で、稲富兄弟、3章の22節読んでください。
キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。イエス様はこう言われました。マタイ28章の18節、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様は復活の後天に上げられ、父なる神様から一切の権威を、ね、お授かりになりました。今日目に見えない霊の世界、目に見えるこの世においての最高の権威者はイエス・キリスト様です。アメンですね。イエス様以上の権威はこの宇宙にはありません。ですからこの宇宙のすべてのものは、あくまでも自然界でも、私たちの住むこの社会でも、 すべてイエス様の権威のもとにあり、イエス様の権威に従いひれ伏すのです。そしてローマ人への手紙13章の1節には、私だけお読みいたします。こう書いてあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。この世にある権威はすべて神様が承認されている、認めておられるとあります。この世にあるすべての権威、国家も教会も社会も家庭も、その権威は神によって定められているとあります。では何のためにですね、権威が与えられているのでしょうか。それは最高権威者であられるイエス様の御心を行うためです。もう一度言います。私たちにもし権威が与えられているとすれば、それは私たちの上におられる最高権威者のであるイエス様の御心を行うためです。つまり権威者というのはイエス様の御心の代行者なのです。私はクライストチャーチ久留米の牧師であり山下教会の課長ですが、私にこの立場が与えられているのは、教会においても家庭においてもですね、私の上におられるイエス様の御心を行うためにこの権威が与えられています。権威を与えられている者が御心を行わず、権威を乱用して自分勝手な考えでその組織を治めるとですね、治めようとするならば、やがてその人はその立場から追われ、退けられですね、別の人が立てられます。私たちはサウロを、初代のイスラエルのサウロが御心にかなわず退けられ、次にダビデが立てられたことをよく知っています。神様の権威に従わない者はですね、いずれ退けられるのです。歴史はそのことを繰り返してきました。ですからここにおられる皆さん、兄弟姉妹たち、皆さんにですね、職場や家庭で何かの立場、権威が与えられているなら、どうぞその組織の中でイエス様の御心を行ってください。あなたの上におられるのはイエス様です。ですね、あなたはイエス様の御心の代行者なのです。だから御心ができるようにと、その立場、権威が与えられているのです。イエス様が最高の権威者、あなたはその代行者、御心を行うためにその立場にいます。イエス様を御心を行う限りにおいてですね、神様はあなたを助けてくださいます、守ってくださいます。その組織を繁栄させ、長くでね、続けさせ、生きながらえさせてくださいます。これがですね、権威が与えられている理由です、ね、どうぞ最高権威者の御心を行ってください。ハレルヤ。ではルカ20章のに戻って、では稲富兄弟3節4節を読んでください。
そこで答えて言われた。私も一言尋ねますから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から来たのですか。はい、
サンヘドリンの議員たちの質問ですね、何の権威によってこれらのことをしておられるのですかに対して、イエス様は質問を持って質問に答えられましたね。3節4節読んだところです。このような答え方は当時は一般的でしたですね、そしてまたこれは知恵のある方法でした。それはですね、バプテスマのヨハネの権威はですね、どこから来たのかと問うものです。バプテスマのヨハネという人はイエス様の先駆者ですですね、先駆けとして来ており、バプテスマのヨハネとイエス様とは一体です。ですからバプテスマのヨハネをのですね、天からと認めるならば、当然イエス様も天から来たものだと認めざるを得ません。ですから天から来たのですか、人から来たのですかという問いは どう答えるかによって本当にもう天地の開きがあり、慎重にですね考えて答えを出さなければならないですね質問でした。はい、エナドミ兄弟、5節から7節まで読んでください。
すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。はい、
彼らは、民衆はヨハネは預言者、天から来たものだと信じていました。しかしこのですね祭司長、立法学者はどこからか知りませんと答えました。祭司長、立法学者たちはですね質問の内容もその大切なことも分かっていましたがですね、彼らが取ったのは保身です。身の安全です。自分の立場を守るために偽りの答えを出してしまいます。で、8節読んでください。
するとイエスは、私も何の経緯によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。はい、
神の前に立つべきですね祭司長たちが自分の保身守るために真理を曲げて民衆をですね恐れて偽ってしまう。まあ実はこのようなことはですね祭司長たちに限ったことではありません。もう少し後に出てきますけれどもですね、同じルカの22章のところで、ね、ペテロが出てきます。イエス様に対して、ね、たとえ全部のものがつまずいても私はもう決してつまずきませんと誓ったペテロも、イエス様が捕らえられた後女中にこの人もイエス様と一緒でしたと言われ、三度もイエス様を知らないと、ね、呪いをかけて誓ったとあります。自分を守るためにイエス様さえ否定してしまう。これが私たち人間のですね、弱さであり罪深さです。しかしながら兄弟姉妹、私たちは自分がいかにですね、弱く愚かで罪深いものであるか、このことを知ることは、ある面とても大切なことであり、また大きな恵みでもあるのです。では最後に恵みの世界のお話をして今日の説教を終わります。一箇所聖書を開きましょう。エペソ人への手紙2章の8節9節を読んでください。はい、ではナドミ兄弟、エペソ2章の8、9を読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
はい、兄弟姉妹よく知ってください。私たちがイエス様からいただくもの、それはすべて恵みですですね。覚えてください。恵みというのは受けるに値しないもの、受ける資格がないにもかかわらずいただくことです。まず救い、罪の許しと永遠の命は恵みです。私たちは誰一人イエス様の救いを受ける資格などですねあろうはずがありません。また自分で自分を救うことをできません。先ほどお明かしになりましたようにですね、救いというのは恵みなのです。一方的にですねイエス様は私たちを憐れんでくださり、私たちの罪の身代わりに自分から十字架にかかって私たちの罪を負って罰を受けてくださいました。そして行いでもお金でもですね、人格も関係なく、信じる人、ありがとうございます、感謝しますと信じ受け入れる人、すべての人をですね罪と滅びから救ってくださいましたね。信仰というのは神様の愛を受け取ることです。八節、あなた方は恵みの家に信仰によって、それを受け入れたことによって救われたのです。それはあなた自身から出たことではありません。あなたが何なだったからではありません。あなたの理由は関係ないのです。神様からの賜物、プレゼントです。 行いによるのではありませんですね。誰も誇ることのないためです。実節を稲積教で読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
そしてクリスチャン生活、クリスチャンになってもですね、なってからもイエス様からいただくものですね、全てが恵みです、ね、まあよくクリスチャンはこう考えることがあります。今日はたくさん聖書を読んだから、たくさん祈ったからですね、たくさん献金したから、神様はこういうことをしてくださったと。皆さん、神様はですね、何かの代価としてあなたに何かをしてくださるのではありませんね。あなたがしたからではありません。それは恵みの世界ではありません。もしあなたがそういう世界に生きているなら、あなたは律法の世界に生きています。律法はこうしなければ呪われるという世界ですですね。あなたが捧げたから、祈ったから、聖書を読んだから、神様は喜んであなたを祝福してくださるのではありませんね。そのことを覚えてください。では聖書を読まなくていいんですかって、そういうことではありません。誤解しないでください。あなたがすることと神様の恵みというのは次元が違うということを言いたいのです。神様はですね、あなたがしてもしなくてもあなたを愛してくださいますですね。クレシマですね。ここに書いてありますですね。先週私は志というものについて語りました。神様は教会姉妹一人一人にどのような人生を歩むか、ここに神様は私たちが良い行いに歩むように、その行いをもあらかじめですね、もう救われる前から備えてくださったのですとあります。神様はですね、私たちのために良い行いの計画を、またそれを行う力も与えてくださいます。で、全てが神様の恵みです。ですから神様の前に出て、天のお父様と神様が今日も一日私と私の家族のために準備しておられるもの、どうぞですね、与えてくださいとあなたは祈れば良いのです。で皆さんが神様の御心に従って歩む限りにおいて、神様は皆さんと家族の必要ですね、全て備えてくださいます。恵みというのはですね、私がこれだけしたからということではなく、こんな私であるにもかかわらずの世界です。その方が神様から受ける恵みが大きいのです。だからね、神様はこれだけしたからこれだけくださいと期待するよりも、こんな私にも与えてくださる神様の恵みを感謝します、その思いで神様に仕えた方が、よほど大きなものをあなたは神様から受けることができます。どうぞそのことを覚えてくださいですね。罪人であるにもかかわらずですね、弱いものであるにもかかわらず、繰り返し繰り返し失敗をするものであるにもかかわらずですね、愚か者であるにもかかわらず、与えてくださる神様の途方もない恵み、まさにアメイジンググレイス、驚くばかりの恵み、この世界があることをどうぞ知ってください。あなたが何かをしたから代価をくださる神、その代価として何をしたかをしてくださる神様ではなくて、こんな私でさえも愛してくださるですね、恵んでくださる神様がおられる、その世界をですね、どうぞ皆さんは体験をしてください。この恵みの世界にですね、生きる兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。